受難週のスタートの日です。主労の日曜日といって、毎年、この時期に、この受難週の聖書箇所から、メッセージを聞いていますけれども、画像を一つ出していただきまして、主労の日曜日、主労ってどんなものか、皆さんご存知かと思いますけれども、ヤシ科の植物で、竹の高さは7メートルから10メートル、幹の太さはせいぜい15センチぐらいで、細長い木ですね。で、これはなぜ主労の日曜日というかというと、イエス様が小さなロバに乗ってエルサレムに入場されたときに、人々が主労の木から枝を取ってきて、それをイエス様が進まれる道に敷いていったんですね。で、今回私は調べていて初めてこのことに気がついたんですが、主労の木にも花言葉があるんだということが分かりました。どんな花言葉かっていうと、勝利、戦いに勝つという戦勝という意味があるんだということです。まさしくイエス様が人間の最大の敵である罪と悪魔と死に対して勝利をする、その十字架にかかって三日目によみがえられるという、その主にふさわしい植物、それが主労の木だということになるわけです。100年以上も樹齢があるということで、これも素晴らしいと思いますが、今読んでいただいたこの箇所から第一に学びたいことは、信仰の焦点をどこに合わせるか。私たちの肉眼の目は自動的に、人を見ても焦点があっているわけですけれども、カメラですと、機械で自動的にこう今は焦点が合わさってすぐにシャッターを押すことができますね。では私たちの心の目の焦点、魂の焦点は、しっかりとイエス様に合っているかということを自分自身に問いかけると、この一節二節に出てくる最初律法学者たちの焦点は自分たちの地位、立場というものに向いていたということが分かります。とにかくイエス様が邪魔で邪魔でしょうがないんですね。ですからイエスを騙して捕らえ殺すための良い方法を探していたと書いてあります。イエス様に焦点が合っているときは、人は何があってもその中を恵みと平安を持って進んでいくことができますが、イエス様から焦点を外して、そしてこの世の中にあるいろんなものに焦点が向いてしまいますと、不安と恐れを抱えてしまうことになります。で、気がついて、はっと気がついて悔い改めて元に戻ってイエス様に焦点が合っていくと、また再び平安がやってくるわけですけども、そういうところをこう行ったり来たりする人生ではなくて、今年9月10月1日にお迎えする有賀喜一という先生は今90歳で、なおかつ国内世界を飛び回ってメッセージを語っている器ですけども、この先生から救いの証を聞くと本当にすごいなと、感動するわけですが、詳しいことはその時にお委ねしますけれども、信じた時からイエス様から焦点、イエス様からこの目を離していない方だということがよくわかる、そんな先生ですね。これからも私たちもイエス様から目を離さないで焦点を合わせて従って歩んでいきましょう。イエス様から焦点を合わせた人は12人の弟子の中にもいます。 10節11節に出てくるイスカリオテのユダですね。彼の焦点は、最初はイエス様という方に興味があり関心があったようですけれども、そのうちに、まあ、弟子たちのグループの金入りを財布を預かっていたその中から、まあ、横領していたという、そういう気持ちの引き目もあったのか、今日の中心人物であるマリアの行為を非難しているわけですね。ユダの焦点はお金にあっていました。パウロもテモテの手紙の中で、お金を追い求めることが全ての悪の根だとはっきりと書いているんです。金額の多少は別にして、私たちの心がお金お金というふうに関心や興味が、まあ、生活の必要はもちろんあるわけですけれども、もっと大事なことがあるんだということが分からないと、お金に取り囲まれてしまって信仰も失ってしまう人がやっぱり出てくるわけですね。そういう警告として1節2節と10節11節を通して、信仰の焦点を誰にというふうに、まあ、小さな見出しをこの説教の中につけているわけです。信仰の焦点をイエスにこれからもしっかりと合わせていきましょう。さて、今日の場所はベタニアという村です。エルサレムから東に、出てました。はい、これが潮の海で、左側にエルサレム首都があって、この東に3キロメートル行ったところにベタニアという小さな村があって、イエス様がよくここを訪れていたんですね。そしてこのベタニアには、ここに出てくるサラートに侵された人シモンの家が出てきます。サラートって何のことですか？まあ、今は差別用語になっているのであまり主張したくないんですけれども、以前の聖書ですと雷病と訳された言葉、それは実際にハンセン病を患っている人たちにとても痛みを与えていた言葉だったので、途中から訳し直して重い皮膚病、それもなんか分かりづらい、それで最終的にはヘブライ語でサラートという言葉が使われているので、そのまま訳しているという、そういう病気の名前だと覚えてください。そのシモンがイエス様によって癒されたのでしょう。そのイエス様一行を彼は家に迎えた。で、そこにもちろんマルタ、マリア、ラザロ兄弟の家もベタニアにはあったわけですが、不思議なようにそこに両者がこう一緒に集まっているというふうに、まあ、捉えることもできます。ここから、まあ、多くのことを学べるわけですが、このベタニアをよく訪れたイエス様、そしてそのイエス様から語られる御言葉を真剣に聞いていた女性がマリアでした。お姉さんのマルタは、まあ、もてなし上手で、いろんなこう家の中のことを、細やかに配慮していた方ですけれども、まあ、自分一人で忙しくしているもんですから、つい妹が御言葉を聞いているのを、手伝わないでっていうふうに見てしまったんですね。それでイエス様に食ってかかって、マルタ、マルタ、あなたは多くのことをやりすぎて、いると。しかしマリアは大事なことを選んでいるから、そのマリアから大事なものを取り上げてはいけないと、まあ、たしなめられたことが書かれていますね。それは皆さんもよくお聞きの箇所だと思います。で、マリアという女性はお姉さんが一生懸命汗を流して働いているにもかかわらず、じっとイエス様の足元で御言葉を聞くという、そういうタイプの、タイプということではないんでしょうけれども、御言葉に飢え渇いていた。そしてイエス様から語られる御言葉に感動して、もっと聞きたいという飢え渇きを持っていたような女性だったと考えられます。皆さんもこうして毎週日曜日に礼拝を捧げているということは、イエス様の御言葉を植え替えて聞きに来ているという側面が 確かにあると言えるんですね。ご自分でも毎日家で聖書を開いてディボーションを通して教えられていると思いますけれども、共に集まって御言葉を聞くということはさらに価値があり、そして神様がキリストの体である教会に語られるメッセージを共に聞くということで、共通の価値観、神様の国の考え方を身につけていくことでもあるわけです。マリアはそのようにして御言葉を聞きながら、しかも自分の弟ラザロが死んだ時に、死んで洞穴に葬られて4日経った時にようやくイエス様が来てくださった。その時にはマリアもさすがに、なんでイエス様もっと早く来てくださらなかったのと、まあ問いかけたところがありますけれども、しかしイエス様は、マリアがこの時まだ不信仰な状態だということをまあ受け止められて、彼は死んだのではない、眠っているのだと。そしてイエス様もその時に涙を流されたと書いてあるんですね。それは同情する涙というよりは、あまりの人間の不信仰に悲しまれた涙とやれています。皆さんはどちらだと思いますか？愛する親しいラザロが死んだ、そしてお姉さんたち二人が泣き悲しんでいる、ついもらい泣きしてしまったというふうに受け止めるか、それともこの兄弟はじめ村の人たちがみんなもう死んだ人は生き返らないという死は絶対的なものであって、それ以上のことを人間は考えられないという不信仰に覆われている状態を見て涙を流されたのかということは、聖書学者によっても見解の分かれるところなんですね。それはそれとして、イエス様はよみがえりであり命であるとおっしゃった通り、ラザロを生き返らせてこの二人の姉妹たちに弟を返してあげた。もうこれは、マルタ・マリアにとってはイエス様は命の恩人、もうどんなに感謝しても感謝しきれない、その神様の御業に預かったものとして、それで終わらなかったんですね。ああよかった、感謝します、それでも終わらなかった。それが今日のこの油注ぎっていうものにつながってきているということを覚えたいと思うんですね。私たちはイエス様からどんな恵みを受けたと理解して、皆様そのことを覚えていらっしゃるでしょうか。日高にいた時に、ある姉妹は職場のある出来事を通して、高山植物の盗掘事件を通して、その犯人がお兄さんだってことが分かって、傷つき職場から白い目で見られて、そこを辞めざるを得なかった。そしてそれからずっと寝たきりの病気の状態で過ごさざるを得なかったわけですね。で、娘たちがそのようなお母さんを見て、近くに教会があったものですから、お母さん教会に行こうと言って誘ってくれて、ようやくまあ這うようにして教会に行ってメッセージを聞き続けたんです。そして自分が兄を憎んでいることは罪だとはっきりと悟って、それを神様の前に悔い改めて、その心の病、うつ病が完全に癒されたんですね。そういう経験をした彼女は、イエス様に対する感謝を忘れることなく、そして新街道を建てるという時に考えられない捧げ物をしたんです。普通のサラリーマンの奥さんでしたけれども、その教会の中で考えられない献金を捧げて、それが今の日高キリスト教会の街道になっているわけですね。皆さんはどんな恵みをイエス様から受けたのか、 時々、ディボーションの中で私も示されることがありますけれども、受けた恵みに対して私はどれだけの感謝を捧げて表しているんだろうかって問われることがあります。私の親しい神学校時代の友達は14年間心臓病で伏せていました。そして国立療養所というところで血を吐きながら生活するような中から、訪ねてきた婦人の伝道師から福音を聞いてイエス様を信じたんですね。そしてみるみるうちにその弱い体が強められて、それでも普通の人と比べればまだまだ体力も落ちていたわけですけれども、私と一緒に進学校に入学した時、10段からやった石段をようやく手すりにつかまりながら、彼は上がるほどでしたけれども、4年間いる間にスタスタと歩いて登れるようになったわけです。そして彼はその癒してくださったイエス様に感謝を表すために、同じ心臓病の子どもたちに毎月80通の手紙を書き続け、病院を訪問してイエス様の愛を表していった方でした。時々訪ねてきて北海道に来てくれましたけれども、今も健康が支えられて、牧師の働きを続けておられます。イエス様から受けたその恵みに対する応答が、私たちの信仰生活、私たちの奉仕、私たちの献金であるということをもう一度教えられました。そしてマリアはイエス様から御言葉を聞いて、メッセージを聞いて教えられた深く感動したことを心に留めながら、そのベタニアの村でも人々に仕えていたと思いますが、イエス様と弟子たちがまたこの村に来られた、そしてシモンの家で食事をしておられる、自分の家ではなくても駆けつけてきたと思われます。そして食事をしている席で、ある女の人としか書いてありません。マリアの名前はここでは出てこないんですね。しかしルカの福音書、ヨハネの福音書では同じような記事の中にマリアの名前がはっきりと出てくるんです。この福音書を書いたマルコは、女性の名前をここに出す必要をルカやヨハネほどには持っていなかったかもしれません。しかし何をしたかということははっきり書いてあって、純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺、香水の瓶と言ってもいいかもしれません。ナルドという木はヒマラヤやチベットのような高山地帯に生える木で、標高3300メートルから5100メートルに生えている木だと言われますか。そしてその木を絞って取れる油というのは超高価なんですね。普通の値段ではとても買えない、そしてイスラエルでは娘が生まれると母親たちは商人からその高価な油を少しずつ買って、壺に集めるんでしょうか。マリアはそれを300デナリ分、つまり300グラムほどの、量を持っていたんですね。それを、自分の結婚の時のためにと用意しておいたのかもしれません。通常は結婚式の当日、娘はその壺を割って自分の体にその油を塗って花婿のところに行くと言われています。そしてそれをマリアはイエス様に捧げたわけですね。しかもその金額は300デナリと、前回ローマの通貨デナリ銀貨をここでお見せしたと思いますけれども、1デナリが1日分の賃金に相当すると言われていますから、300デナリというのは1年分の賃金に換算できる、 少なくとも200万円ぐらいの価値のある油を惜しげもなくイエス様のためだけに彼女は頭に注ぎ、他の福音書では足に注いだと書いてあって、それをどうしたかというと自分の髪の毛をほどいて拭ったと書いてあるんです。イスラエルでは今の若い女性のように髪をまあほどいた状態で歩くことはできなかった世界です。必ず束ねていたんですね。髪を束ねていない女性は売春婦か遊女、そういった女性たちのまあ姿だったんです。だから弟子たちはただもったいないということだけで憤慨したのではなくて、遊女のような真似をしたというふうに見えたのかもしれません。これは憶測ですけれども、しかしマリアのこの行為というものは決していかがわしい行為ではなくて、イエス様にとってはこの時にしかできないマリアの精一杯の感謝の気持ち、恩返しといっていい行為だったと言えるわけですね。で、弟子たちは貧しい人たちのことを引き合いに出しました。確かに正しいことです。貧しい人たちにこの行為を打って施しをしたらたくさんの人が食べられる、それは正論です。しかしイエス様は、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます、あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。機会はそんなに早々チャンスを巡ってくるものではありません。確かに聖書には時と機会は全ての人が出会うと書いてありますが、まあ好機と呼ばれるビッグチャンスと呼ばれる機会というものはやはり限られているわけですね。イエス様と出会えるチャンスはマリアにとってはこの時にしかなかったとマリアは直感したのかもしれません。今まではよく訪ねてきてくださった、でもいつもと様子が違う、しかも杉越の祭りが近づいている、何か胸騒ぎというようなことが第六感が働く人には来るようですね。第六感の強い人は私はあの人の考えが分かるということをおっしゃることもありますけれども、御言葉を通して教えられ祈りを捧げていた人の魂はイエス様の様子がいつもと違うというのを見抜いた、直感したのかもしれません。自分に今できることは何だろうと考えたときにたどり着いた結論が、もしイエス様がこれからお亡くなりになるのだったら、それにふさわしいことは、よくイスラエルでは亡くなった人の遺体に香料と沐薬を添える、あるいは塗るということをするわけですね。マリアは考えて、まあ、その結論に達したと聖書は書いてはいないんですけれども、許される範囲の憶測だと、まあ、私は考えて話しているわけです。イエス様も8節を見ると、彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。埋葬という言葉をイエス様はここで使われているんですね。で、これから、この日が、まあ、何曜日かということは断定するのは難しいんですけども、金曜日に十字架にかけられてイエス様は墓に葬られます。その時にアリマテヤのヨセフとニコデマが持ってきた何十キログラムもの香料と沐薬がイエス様と一緒に墓に納められます。しかしすでにマリアが塗った香油の香りはしばらくイエス様から、まあ、漂ってくるというか、素晴らしい香りが放たれていたわけですね。もう汗みどろに血みどろになっているイエス様の体は悪臭ではなくて マリアの塗ったその300デナリの香油というのは相当な量です。でその香りを周りの人たちは嗅ぐことができたと言えるんですね。マリアはそこまで考えていなかったかもしれません。しかしイエス様はご自分に対してなされたマリアの愛から出た行為を弟子たちのように表面的にそして計算して責めたのではなくて、どんな行為であったとしても愛から出た行為をイエス様はご自分に対してしてくれたこととして受け止めてくれた。それが神様の愛の広さ、長さ、高さ、深さという次元なんですね。私たちは、まあ、良いことで、良いことだろうと思って、人に対して親切にすることが逆にその人を苦しめてしまうことにもなりかねない、ちょっと焦点のずれたことをしてしまうこともあるんですが、でも、イエス様に対してすることは、もちろんいい加減ではない。本当に良かれと思ってしたことが、実はそうでないということもあり得るということを、考えるときにそれでもイエス様はそれを受け止めてくださる。だから何をしてもいいということではなくて、小さなことでも小さな奉仕でも誰も見ていないところで感謝を込めて捧げる小さな奉仕もイエス様の目には私のためにしてくれたこととして受け止めて喜んでくださっているんだと教えられるわけです。そのような奉仕をしてくださる方々がいるので、教会というところはいろんな人が集まっているところにもかかわらず分裂したり、そしてニッチもサッチもいかなくなったりするサタンが攻撃する、そういったところから私たちを守ってくださっているんですね。サタンは一生懸命祭司長パリサイ人たちを使ってイエス様を亡き者にしようと画策し暗躍し、そして機会を伺っていました。それに引っかかったのがイスカリオテのユダです。でもイエス様はこのユダの攻撃からもマリアを守ってくれました。上辺だけで物事を判断する人たちはそのイエス様に対して愛を持って捧げた行為に対しても非難することさえ起こるんです、人間の世界というのは。でもイエス様は私たちを守ってくださるんですね。ですから安心して純粋に愛を持って始めたことは続けていきましょう。このナルドの香油は壺に入っていましたが、それは、蓋がついていないために割らなければ注げない仕組みなんです。それだけ高価な油だということなんですね。ちょっとつけてみようかといって簡単にこうつけられるものではない。ですから割ったんです。で私たちの体も土の器ですから、まあ、壺に例えるとしたら私たちの中にあるイエス様に捧げられる最も高価なものは何でしょうか。それは愛ですよね。でも私たちにはもともと愛はないので、神様からいただいた愛を経験しないとイエス様を愛するということはできないわけです。ですからまずイエス様から、神様から受けて、それをイエス様に捧げていく、人々と同じ兄弟姉妹たちと分かち合い、そしてまだイエス様を知らない人たちにそれを注いでいく、この私たちに与えられた神様の愛というナルドの行為を、キリストの香りを話す相手は一体誰でしょうか。皆さんが座っているその隣にいる人かもしれません。自分の家族かもしれません。この町に住んでいるまだイエス様を知らない 99% の人たちかもしれません。この受難週、この機会を私たちはマリアの捧げたナルドの油が自分にとっては何かということを考えるきっかけになればと願っています。 今できないことはこれからもできません。神様から示された時にすぐに従ってやらなければ、もう少し後でって言っていたらもう永遠にそれは来ない機会になってしまうということを、まあこれは世の中の常識でもあるわけですね。今示されていることをすぐに実行する、これをしていく時に私たちはイエス様から評価され喜ばれ、そして私たちが捧げた分それ以上の祝福を受け取るものになっていくわけです。計る計りで計り返されるという言葉がマタイの福音書に出てきますけれども、イエス様は私たちを満たしてあふれるほどに与えようとしておられる方ですね。マリアのした行為はこれからも語り続けられていきます。福音のに添える香りとしていつまでも神様に喜ばれて用いられる、そんな、ナルドの行為を私たちも与えられていることを感謝して、この1週間いつも以上にイエス様と交わる時間を持っていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの持っているナルドの行為は何でしょうか。その前に私たちがあなたから受けた恵み、憐れみはいかほどでしょうか。数えることも測ることもできない神様の愛を受けた私たちが、どのようにしたらその愛にふさわしく生きることができるかを聖霊様が教えてくださるようにお願いいたします。どんな小さな奉仕も、どんな少ない献金も、それが愛から出ているならば、あなたはそれを喜んで受け取ってくださる神であることを感謝とします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。